広報稲川、平成27年12月、第916号をお届けします。音声役は、音訳ボランティアリビエール、北川、遠藤、渡瀬、三浦です。今月の主な内容は、2ページ、特集、暮らし変わるマイナンバー、6ページ、もっと輝け、稲川町の星と野菜。19ページ、稲川の星空、うさぎ座。稲川団体紹介、二条寺老人会。24ページ、稲川町の実は、ほんま？子育て応援します。26ページ、ときめき、松田丈弘さん。27ページ、私のおすすめ。路傍の文化財、庚申塔。28ページ、特派員報告。楽しむ自然派生活 in 稲川町。など、順を追ってご紹介します。ページ、特集。暮らし変わるマイナンバー。いよいよ始まったマイナンバー。社会保障、税、番号制度。皆さんのお宅にも順次個人番号通知カードが送付されています。制度が始まって一体どのように生活が変わるのでしょうか。稲坊と一緒に勉強してみましょう。問い合わせ、住民保険課、電話 766-8700。マイナンバーとは、日本国内で住民登録のある人に割り当てられる12桁の番号。各種行政手続きなどに利用できますが、他人には教えてはいけない大切なものなんです。詳しくは広報稲川9月から11月号でも紹介しています。通知カードはしっかり受け取ろう。通知カード届いたらどうするの？稲坊、僕の家に個人番号通知カード以下通知カードが届いたんだけど、みんなのところにももう届いてるのかな？答え、郵送はもう始まってるけど、全世帯に送るから人によって届く日が違うんだよ。稲坊、住民登録のある住所に簡易書き留めで送るみたいだけど、留守で受け取れなかったら？答え、家にいなくて受け取れなかった場合、まずは郵便局で保管されるんだ。通知カード専用の不在配達通知書がポストに入れられるから、通知書に書かれている電話番号に連絡して、自宅や勤務先への再配達を依頼してね。配達できなかった通知カードは役場に帰ってきて、最長3ヶ月保管されるから、必要な書類を持って住民保険課窓口で受け取ってね。大切な通知だから必ず受け取ってね。稲坊、通知カードは世帯主宛で送られるんだ。同じ家に2世帯同居してたら、通知の封筒は2通届くよ。郵便物は家族みんなでチェックして、全員分届いてるか必ず確認してね。初回無料、個人番号カードの申請をしよう。いろんな場面で便利に使えるんです。稲坊、個人番号カードは必ず申請しないとダメかな？答え、そんなことないよ。でも今までは市区町村や国のいろんなサービスごとにたくさんの書類が必要だったけど、個人番号カードがあればそれ1枚で就職や転職、出産育児、病気、年金受給、災害などいろんなサービスに使えるんだ。それに個人番号カードは運転免許証や旅券、パスポートなどの代わりに公的な身分証明書としても利用できるんだよ。個人番号カードが欲しい人は同封の申請書に必要事項を記入して返送してね。役場に行かなくてもよくなるの？稲坊、個人番号カードがあれば 手続きや証明書の発行が簡単になるって本当なの？答え。コンビニなどで住民票、印鑑登録証明書などの公的な証明書を取得できるようになるんだよ。おまけに今後はマイナポータルへのログインをはじめ、いろんな行政手続きのオンライン申請にも使えるようになるんだ。マイナポータルって？マイナポータルの利用は個人番号カードを持っている人が対象で、平成29年1月から始まる予定となっています。主な内容は社会保障に関する自分の情報や行政からのお知らせなどです。利用はスマホやパソコンから。マイナポータルへのアクセスは基本的に自宅などのスマートフォンやパソコンから利用できるようになる予定です。セキュリティ対策は？ログインするたびにマイナンバーを入力する仕組みだと、個人情報が盗まれるリスクはかえって増えてしまいます。そこでマイナポータルでは、個人番号カードの IC チップを利用した個人認証システムを採用する予定です。ただし、この認証システムを採用すると、個人番号カードを持っていない人は自分の情報を取得できないため、書面による情報開示を申請する仕組みも考えられています。もっと簡単に申請したい。イナボー。個人番号カードの申請は郵送でしかできないの？答え。交付申請書の QR コードを読み込んで、パソコンやスマートフォンからインターネットで申請できるよ。顔写真はデジタルカメラやスマートフォンで撮影したものがそのまま使えちゃうんだ。それだけじゃなく、写真を撮ると申請まで済んじゃう証明写真機もあるよ。この証明写真機は12月中旬から役場1階にも置くので使ってみてね。イナボー、楽々便利だね。個人番号カードは顔写真貼り替え防止対策やレーザーで複雑な細紋パターン、IC チップなどの偽造、なりすまし防止対策もバッチリ。電子証明書やアプリごとに暗証番号の設定が可能だよ。住基カード終了します。住基カードと電子証明書。住基カードの発行交付は12月28日で終了します。すでに発行を受けている住基カード、カードに格納されている電子証明書は、平成28年1月以降も有効期限、または規定の失効時まで引き続き利用できます。12月22日午後5時以降、住基カードへの電子証明書の発行更新はできません。引き続き電子証明書の利用を希望する場合は、これに代わる個人番号カードの交付を受けてください。なお、個人番号カードの交付は事前申請が必要。個人番号カードを受け取る際には、住基カードを返納します。住基カードと個人番号カードの両方を所有することはできません。問い合わせ、住民保険課、電話 766-8700、住民票がコンビニで？もっと便利に。来春、コンビニ交付開始。イナボー知ってる？庁で発行された個人番号カードを持っていれば、平成28年4月からキオスク端末を設置しているコンビニで証明書の取得ができるようになる予定なんだ。通知カードは使えないから間違えないように注意してね。キオスク端末とは、タッチパネルなどの簡単な操作で必要な情報にアクセスしたり、様々なサービスを利用できる端末装置。イナボー、すごーい。役場に行かなくてもお家の近くのコンビニで用事が済むんだね。僕も早く個人番号カードが欲しくなってきちゃった。役場窓口より安い。 コンビニ交付が利用可能な証明書、及び交付料金、住民票の写し、印鑑登録証明書、住民税課税証明書、戸籍不表の4種は、料金各200円。役場窓口交付の場合は300円。戸籍全部または一部事項証明書は、料金各350円。役場窓口交付の場合は450円。全国どこでも安全に。稲坊。いつでもどこでも取得できるのかな？答え。町の証明発行サービスは午前6時30分から午後11時まで利用できるんだ。町内だけでなく、日本全国どこでも最寄りのコンビニで証明書を取得できるから、仕事帰りや休みの日も利用できて便利だね。稲坊。いろんな人が使うコンビニだけど、個人情報を抜き取られたりしないの？答え。証明書の申請から受領まで、すべての手続きをコンビニのキオスク端末で行うので、他の人の目に触れずに取得できて、個人情報も守られるよ。万が一、個人番号カードや証明書を取り忘れても、キオスク端末の画面や音声、アラームでお知らせするんだ。コンビニ交付では専用の通信ネットワーク及び SSL 通信による通信内容の暗号化、なりすましやデータの改ざんを防止する通信技術を使った個人情報漏洩防止対策も実施しているよ。稲坊、安全のためにいろんな技術が使われてるんだね。コンビニ交付は便利で安心だよってお母さんに教えようっと。マイナンバー、個人番号カードはとっても大切で、しっかり保管、管理しなきゃいけないんだね。だけど、いろんな手続きが簡単になったり、コンビニでできるようになったり、とても便利になるね。勉強になったよ。勤務先でもマイナンバー。ビジネスマン必見。マイナンバーはこう使う。稲坊。働いている人はマイナンバー制度で何かしなきゃいけないことがあるの？答え。マイナンバー制度では民間事業者、以下事業者、でも税や社会保険の手続きでマイナンバーを取り扱うことが認められているんだ。平成28年1月以降、健康保険などは平成29年1月以降は、企業や団体に勤めている人は、これらの手続きのため、勤務先へ本人や家族のマイナンバーを提示する必要があるよ。例えば、事業者は年末調整で、従業員の個人番号と本人確認を行うんだ。確認方法は、1、個人番号カードによる確認。2、通知カードと写真付きの身分証明書による確認。3、住民票、個人番号記載のもの。と写真付きの身分証明書による確認などがあるよ。扶養家族がいる場合は家族の本人確認も必要だから、従業員が家族のマイナンバーも知っておく必要があるんだ。通知カードや個人番号カードは家族の分も大切に保管してね。目的はしっかり確認。稲坊。そっか。マイナンバーを勤め先に提供するのに注意することは何かある？答え。事業者も地方公共団体と同じように、マイナンバーの取得や利用範囲について厳しい義務があるんだよ。勤務先の求めに対しても簡単にマイナンバーを提供するのではなく、きちんと利用目的を確認した上でマイナンバーを提供するよう注意しようね。稲坊。わかった。利用目的はきちんと確認するね。マイナンバーのことでわからないことがあれば、次の問い合わせ先で何でも聞いてね。マイナンバー総合フリーダイヤル。電話 0120-95-0178。無料。 マイナンバー制度に関すること。電話 050-3816-9405。通知カード、個人番号カードに関すること。電話 050-3818-1250。平日は午前9時30分から午後10時まで。土曜、日曜、祝日は午前9時30分から午後5時30分まで。ただし、12月29日から1月3日までは除く。消費生活相談員が紹介。マイナンバー制度で危険なお誘い。ここまで紹介してきたマイナンバー制度。良いことばかりじゃなく、悪いことも。テレビなどを見て不安な人もいるんじゃないですか。町消費生活相談員の山本さんが、マイナンバー制度の注意点を教えてくれました。山本。マイナンバーについて行政機関に寄せられる相談が急増しています。どのような相談があるのか、国民生活センターの事例を紹介しますので、皆さんも参考にしてください。事例1。早く手続きしないと刑事問題になるという不審電話。若い男性から、マイナンバーが順次届いており、みんな手続きをしているが、あなたは手続きをしているか、との電話がありました。まだ手続きをしていないと答えると、早く手続きしないと刑事問題になるかもしれないと言われ不審に思い、すぐに電話を切りました。70代男性、四国地方。事例2、行政機関を名乗り口座番号を取得しようとする不審電話。行政機関を名乗ってマイナンバー制度が始まると手続きが面倒になるので、支給振込先の口座番号を教えてほしいとの電話。本当でしょうか。60代女性、北関東地方。事例3、行政機関の職員を名乗り、資産などの情報を聞き出そうとする女性の来訪。女性が来訪し、マイナンバー制度の導入に伴い、個人情報を調査中だと資産や保険の契約状況などを聞かれました。本当にそんな調査をしていますか？60代女性、九州北部地方。山本。ますます増えると思われるマイナンバー関連の悪質、巧妙な手口。行政職員が電話やメールで個人情報を尋ねることはありません。不審な電話はすぐに切って、まずは窓口で相談してください。消費生活相談コーナー。月曜日、日生住民センター。水曜日、金曜日、役場相談室。いずれも午前10時から12時までと、午後1時から4時まで。電話 766-1110。6ページ。もっと輝け。稲川町の星と野菜。稲川町の魅力である星と野菜が、町をもっと輝かせようと、町内の食のプロたちの手によって一緒になり、キラキラ美味しい姿で登場しました。100万人に食べてもらいたい。稲川町に訪れる観光客などは、年間約100万人。多くの人が道の駅稲川や各店舗、直売所などで新鮮な野菜を購入しています。そこで食を通じてこの町の魅力を PR していこうと、町商工会と町観光協会がタッグを組み、町を訪れる約100万人に野菜を買うだけでなく、この町ならではの美味しいものを味わって帰っていただこうと企画しました。それが稲川町で100万人食べてもらおうプロジェクトです。その方法として、澄んだ空気の中で輝く満天の星と、自然の恵みがいっぱい詰まった新鮮野菜をコラボレーションさせて、稲川スターフードを考案しました。個性豊かなオリジナルメニュー。 町を輝かせたいとの思いを胸に、町内の15店舗がこの企画に参加。試行錯誤して個性豊かな星と野菜のオリジナルメニューを開発しました。この美味しい企画を皆さんに知っていただきたく、各店舗の自慢の品々をご紹介します。スターフード各店舗メニュー一例、および地区店舗名。1、大屋さん丼ぶり。星空照り輝く大屋さんを一杯に、900円。島、主菜、お食事処島屋。2、稲川流星まんじゅう、2個400円。木津、和菓子処うませ。3、銀河うどん、850円。万禅、うどん蔵銀山。4、秋の星空、カプチーノスイーツセット、864円。万禅、カフェマンナ。5、キラキラ星におぼろ月そば、1000円。万禅、道の駅稲川、そばの館。6、レグルス3個378円。万禅道の駅稲川松月堂。7、満天星スター650円。万禅 JA 兵庫六甲稲の里グループ。8、星に願いを1100円。カット250円。万禅道の駅シフォン川西。9、そばガレットエトワールコース。3240円。予約が必要です。北田原サバデランスタン。10、宇宙ピザ。250円。ユーダ、サン・エトワール稲川店。11、稲川町産野菜のかき揚げ付きキラキラうどん、1080円。白金、銀山イオンモール稲川店。12、星のお好みフォンデュ、1100円。予約が必要です。松尾台、日清中央サピエ内、ファミグリア。13、星降る野菜のシフォンケーキ、600円。肝川山の駅。14、星空に捧げる二人だけのコース。2名様4752円。差し組み、リストランテトリトン。15、星空を仰いで、春魚の甘酢あんに稲川の星を散りばめて、1080円。差し組み、民王。以上のメニューの金額はすべて税込みです。平成28年2月末までスタンプラリー実施中。応募方法。スターフードメニューを食べるまたは購入すると、各店舗でスタンプを1つ落ちます。5つ集めて応募すると、抽選で素敵な商品が当たります。なお、スタンプラリーのハガキのついたパンフレットは、役場、商工会、各店舗などに設置しています。稲川スターフードプロジェクト。詳細はホームページから。稲川スターフードプロジェクト委員会委員長、辰巳和彦さん。お菓子司松月堂。このプロジェクトを通して、委員同士や各店舗間での交流が広がり喜んでいます。次回の春夏メニューのパンフレットが出るときには、もっと参加店舗が増えるよう呼びかけていきたいです。 お客様にはスタンプカードを手に、まずは5つのスタンプを集めていただき、いろいろな店舗やメニューを楽しんでいただきたいです。スタンプラリーの参加者が増えることは、私たちの励みにもなります。この企画は1年を通して使う野菜が変わりますから、お客様には四季折々のメニューを楽しんでもらいます。また作る側もいろいろな刺激を受け、楽しみながらプロジェクトに参加できればと思います。私自身も全店舗を回り、多くの人との交流を楽しみたいです。稲川町の星の魅力。稲川町の空気はとても澄んでいて、美しい星空を見ることができます。平成21年8月には、小惑星稲川が名付けられたのをはじめ、稲川にちなんだ名前を持つ小惑星は9つもあります。これは国内では類を見ない数で、そのことからも星を見るのに最適な空であることがわかります。稲川町の野菜の魅力。稲川町は清流稲川や町域の 80% を占める森林など、おいしい水や空気や土壌などの自然の恵みの宝庫。それらを生かし、健康長寿の町と言われるほど、健康で元気に暮らす人たちが丹精込めて作る旬の野菜は栄養価も高く、町内外の多くの人々に人気です。問い合わせ、稲川スターフードプロジェクト委員会事務局、町商工会内、電話 766-3012。 ページ、平成26年度町決算報告。平成26年度の稲川町決算がまとまりました。一般会計の歳入額は107億5500万円、歳出額は100億5509万円で、翌年度へ繰り越すべき財源を除く実質収支は4億1401万円の黒字となりました。一般会計、特別会計、決算一覧表。会計区分、歳入決算額、歳出決算額、歳入歳出差引額、翌年度へ繰り越すべき財源、実質収支額の順に読みます。一般会計、107億5500万円、100億5509万円、6億9990万円、2億8589万円、4億1401万円。特別会計、国民健康保険、33億7226万円、31億1799万円、2億5427万円、0、2億5427万円。介護保険、19億8077万円、19億209万円、7867万円、0、7867万円。後期高齢、6億673万円、5億9479万円、1194万円、0、1194万円。農業共済、2718万円、1553万円、1166万円、0、1166万円。奨学金、649万円、470万円、179万円、0、179万円。特別会計承継、59億9343万円、56億3511万円、3億5833万円、0、3億5833万円。合計、167億4843万円、156億9020万円、10億5823万円。 2億8589万円、7億7234万円。ただし、波数処理により、各項目の合計と合計欄の数値が一致しない場合があります。表終わり。歳入。徴税収入は前年度と比較すると、町民税は法人税が増加したものの、個人町民税所得割や固定資産税が減少したことから、全体で1492万円減少しました。前年度比 0.4% 減。一方で、地方消費税交付金や配当割交付金が増加したことや、給食センターの整備をはじめ大型事業が重なったことで、基金からの繰入金や調剤が増加したことから、歳入総額は9億8658万円増加しました。前年度比 10.1% 増。一般会計歳入の内訳の円グラフを読みます。徴税36億4727万円 33.9%。地方交付税21億7963万円 20.3%。国・県支出金17億1932万円 16%。調剤8億9454万円 8.3%。繰入金6億8034万円 6.3%。贈与税交付金5億8054万円 5.4%。繰越金5億2970万円 4.9%。使用料手数料1億9003万円 1.8%。諸収入1億5823万円 1.5%。その他1億7540万円 1.6%。歳入合計107億5500万円。円グラフ終わり。歳出。物件費は産業拠点地区基本構想の策定や学校給食センターの整備、マイナンバー制度移行作業などで増加。扶助費も臨時福祉給付金、子育て世帯特例給付金の支給などで増加しました。交際費は償還が進んだため減少しましたが、小中学校の天井落下防止対策工事や防災情報システムの整備など、大型事業の集中や8月豪雨の影響により災害復旧費が大幅に膨らみ、投資的経費が増加。歳出総額は8億1637万円増加しました。前年度比 8.8% 増。一般会計歳出の内訳の円グラフを読みます。人件費22億9752万円 22.8%。 物件費20億884万円 20%。 投資的経費14億9613万円 14.9%。 扶助費13億3934万円 13.3%。 補助費など11億1917万円 11.1%。 繰出金7億5375万円 7.5%。 交際費7億1348万円 7.1%。 積立金2億4058万円 2.4%。 その他8628万円 0.9%。 歳出合計100億5509万円。円グラフ終わり。稲川町の人口は3万1766人なので、一般 般会計を町民一人当たりの家計簿に置き換えて考えてみると、収入合計338,569円、内訳給料徴税114,817円、親からの援助、地方交付税、国県支出金など141,014円、借金帳債28,160円、貯金取り崩し繰入金21,417円、前年からの繰越し繰越し金16,675円、パート収入、使用料、手数料など8,116円、その他、財産収入、諸収入など8,370円、支出合計316,536円、内訳食費、人件費72,326円、光熱費や生活用品、物件費63,239円、家の増改築、投資的経費47,098円、医療費、扶助費42,163円、家族への仕送り、補助費等35,232円、ローンの返済、交際費22,461円、貯金、積立金7,573円、その他、繰出金など26,444円、町民一人当たり年間収入338,569円マイナス支出316,536円イコール差し引き22,033円、町債残高。町債残高は73億6,313万円で2億6,779万円増加しました。投資的事業が近年伸長し、着入額が増加しています。残高の内訳は、国の交付税特別会計の財源不足に対応するために、自治体が発行する臨時財政対策債の割合が年々増加し、7割近くに達しています。基金残高。学校給食センター整備に伴い、まちづくり基金を5億円取り崩したことなどで、基金残高は53億1253万円となり、4億3977万円減少しました。基金と帳債の表を、平成24年度、25年度、26年度の順に読みます。基金57億2488万円、57億5230万円、53億1253万円、帳債71億7106万円、70億9534万円、73億6313万円。表終わり。稲坊の決算解説。みんなは決算の内容がわかったかな？僕が説明するよ。実質収支は黒字。平成26年度決算は、歳入歳出差引額が25年度に続き黒字だったんだ。つまり出ていくお金、歳出よりも入ってくるお金、歳入の方が多かったってことだね。それに実質収支額も黒字だったんだ。これは歳入歳出差引額から26年度中に完了できなかった事業の財源を翌年度へ繰り越した額を差し引いたもので、この額が黒字なら黒字団体って言われて 健全性が高いってことなんだよ。減る歳入、増える歳出。財政状況はよく見えるけど、実はそうでもないんだ。歳入を見ると、徴税は少子高齢化や労働人口の減少、地価下落が続いていて、景気回復による税収回復には至っていないんだ。歳出を見ても、今後は老朽化した公共施設に投資がかさむし、少子高齢化で社会保障経費は増える見込みなんだ。だから収支全体だと財源不足になって、国や県からの補助金とか借入金、基金の取り崩しで賄っていかなければならないんだよ。行財政改革を推進。町の財政が悪くなると、将来的に必要なお金が使えなくなって、住民サービスが行き届かなくなる恐れがあるんだ。だから町としては、今後も積極的な行財政改革を進めて、将来に大きな負担を残さないよう、健全な財政運営に取り組んでいかなきゃね。
平成26年度主な事業と決算額、全部で6項目あります。1、笑顔あふれるふれあいの街、地域、生活、防災情報システムの整備、7422万円。災害発生時に河川を監視するモニターやスピーカーを設置し、無線 LAN を利用したネットワークを構築しました。睦瀬総合センターの整備、1137万円。新たに地域の防災拠点や人権啓発の複合施設として整備する睦瀬総合センターの工事設計業務を委託し、用地を購入しました。2、心安らぐ自然に育まれた環境景観。公共施設照明設備 LED 化1000万円。環境保全対策と光熱費削減のため、図書館開花室と消防北出張所の照明設備を LED 化しました。町営住宅超寿命化計画の策定、205万円。町営住宅の計画的な維持補修を行うため、超寿命化計画を策定しました。3、生き生きと暮らせる健康長寿の町、健康福祉。臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金の支給、9180万円。消費増税に伴う低所得者や子育て世帯への影響緩和のため、給付金を支給しました。多子、多い、子供。多子誕生祝い金の支給、315万円。第三子以降を出生された家庭に、出産祝い金として5万円と、道の駅稲川商品券2万円相当を送りました。子ども・子育て支援計画策定、226万円。平成27年度からの子ども・子育て支援新制度スタートに合わせ、5カ年の計画を策定しました。キッズコーナーの設置、70万円。役場本庁1階に小さな子どもが自由に遊べるキッズコーナーを設けました。4、心豊かな教育文化の町、教育文化。学校給食センターの整備、5億6383万円。新給食センターが完成し、新たにアレルギー対応食の提供を始めました。学習サポーターの派遣、165万円。小中学校の放課後の補充学習のため、学習サポーターを派遣しました。学校施設整備、1億824万円。稲川中学校では、前年度に引き続いて、内装や放送設備などの大規模改修を実施しました。幼稚園バスの更新、559万円。園児が安全に幼稚園へ通園できるように、老朽化していたバス1台を更新しました。5、活力とにぎわいのある町、 都市、産業、観光。市街化調整区域の活性化、3743万円。広根地区などで主要幹線沿道の土地利用計画策定に向けて協議するとともに、産業拠点地区のまちづくり実現のために、地区計画の都市計画決定を行い、基本構想を策定しました。橋梁維持補修4916万円。二条寺、柿内橋、大出橋、清水山添橋の修繕と次年度以降の修繕について詳細設計しました。原広根線新設改良6103万円。平成28年度末の供用開始を目標に用地交渉を行うとともに、26年12月から工事に着手しました。ふれあいバスの更新、1620万円。ふれあいバスを快適に利用していただけるよう、老朽化していたバス1台を更新しました。6、人々と行政が共に歩む町、行政運営。第5次総合計画後期基本計画策定、305万円。平成27年度から31年度を計画期間とした同計画を策定しました。5つの重要テーマを定め、分野横断的に各施策を実施していきます。表グラフで見る平成27年度上半期財政事情。9月30日現在の現計予算額は、一般会計が104億2383万円、特別会計が64億9165万円、合わせて169億1548万円となりました。現計予算は当初予算と比べて7億4383万円増加しています。一般会計、特別会計、予算執行状況。9月30日現在。表を読みます。会計区分。現計予算額。収入済額。支出済額。差し引きの順に読みます。一般会計104億2383万円。51億3036万円。34億8282万円。16億4754万円。特別会計のうち、国民健康保険、37億112万円、15億8329万円、18億3610万円、マイナス2億5281万円。介護保険、21億4792万円、8億6070万円、7億8138万円、7931万円。後期高齢、5億9592万円、1億3910万円、2億4286万円、マイナス1億376万円。農業共済、3703万円、1269万円、285万円、984万円。奨学金、966万円、411万円。38万円、373万円。特別会計の承継、64億9165万円、25億9988万円、28億6356万円、マイナス2億6368万円。合計、169億1548万円、77億3025万円、63億4639万円、13億8386万円。波数処理により各項目の合計と合計欄の数値が一致しない場合があります。表終わり。一般会計、歳入・歳出の内訳のグラフを読みます。歳入・収入の部、区分・収入済額、現計予算額の順に読みます。徴税、町民税、固定資産税、都市計画税、 軽自動車税などの収入、18億8027万円、34億5554万円、地方交付税、普通交付税、特別交付税、15億5546万円、21億7600万円、国・県支出金、国や県からの補助金など、4億1996万円、16億1049万円、調剤、施設建設や財源不足の際の借り入れなどの収入、霊園、8億4100万円、繰り入れ金、預貯金、基金からの取り崩し、霊園、7億5907万円、譲与税、交付金、国税、県税として徴収された税の配分などによる収入、3億8657万円、5億6460万円、繰越金、前年度の剰余金、6億9990万円、5億3203万円、使用料、手数料、文化体育館や仮想場、公営住宅などの収入、1億369万円、1億9212万円、その他、諸収入や分担金、負担金、寄付金などによる収入、8451万円、2億9298万円。目的別歳出、支出の部。区分、支出済額、現計予算額の順に読みます。民生費、児童、高齢者や障害者などの福祉サービスなどにかかる経費、8億8702万円、28億6608万円。総務費、庁舎管理や徴税、住民基本台帳、ふれあいバスなどにかかる経費、5億1748万円、17億6810万円。教育費、小中学校、幼稚園、図書館、保健体育事務などにかかる経費、5億6235万円、14億9127万円。土木費、道路や公園の管理、都市計画事務、公営住宅の整備などにかかる経費、3億213万円、12億6903万円。衛生費、検診、母子保健、ごみ、使用処理などにかかる経費、4億83万円、11億3814万円。交際費、銀行などから借り入れた調剤の元利償還金、3億4622万円、6億9007万円。消防費、救急、消火、救助活動などにかかる経費、2億2677万円、5億4731万円。農林水産業費、農林業の振興、農業委員会事務、有害鳥獣対策などにかかる経費、5202万円、2億4666万円。その他、議会費、商工費、予備費など、1億8801万円、4億716万円。グラフ終わり。平成26年度上下水道事業会計決算報告。水道事業の事業収益・収入は7億567万円、事業費用・支出は7億9947万円で9380万円の純損失となりました。下水道事業の事業収益は10億8936万円、事業費用は12億705万円で1億1769万円の純損失となりました。水道事業会計決算報告のグラフを読みます。収入、給水収益5億2668万円、分担金2937万円、受取利息5843万円、長期前受金その他9119万円、合計7億567万円。 支出、人件費4,197万円、物件費1億5,296万円、受水費3億6,771万円、原価償却費2億2,363万円、支払利息956万円、その他364万円、合計7億9,947万円。下水道事業会計決算報告のグラフを読みます。収入、下水道使用料3億4,245万円、手数料82万円、受取利息625万円、一般会計繰入金9,088万円、長期前受け金その他6億4,896万円、合計10億8,936万円。支出、人件費2,642万円、物件費5,438万円、流域下水道負担金1億749万円、原価償却費8億6,756万円、支払利息1億3,958万円、その他1,162万円、合計12億705万円。グラフ終わり。詳細は3月に発行予定の水道課広報をご覧ください。12ページ、稲川情報ポケット。募集、女性消防団員。平成28年4月1日の発足を目指し、女性消防団員を募集します。女性ならではの特徴を生かし、あなたの力を発揮してみませんか。応募要件、満18歳以上の心身ともに健康で消防団活動に理解のある稲川町在住または町外在住でも消防団活動上支障がないと認められる女性。主な業務内容、火災予防警戒に関する業務として防火訓練指導や広報活動など。処遇、1、非常勤の特別職公務員。2、報酬手当の支給及び公務災害保障、退職報奨金、表彰などの制度あり。3、制服、活動服などを貸与。募集期間、12月1日から18日まで。募集人員、4人。採用審査、面接。申し込み問い合わせは、住所、氏名、年齢、電話番号を記入し、消防本部消防団担当、電話 766-0119、ファックス 766-8831、メールアドレス消防 shobo-dan@town.inagawa.lg.jp まで。軽度生活援助サービスの協力会員。内容、高齢や障害など日常生活で手助けが必要な会員を訪問し、家事のお手伝いや通院、外出の付き添いの手助けなどの活動。活動時間、登録時にヒアリング。活動報酬、活動内容、時間に応じる。交通費、徒歩、自転車以外支給。その他、資格がなくても登録して活動はできます。1時間程度の簡単な講習あり。申し込み問い合わせは、社会福祉協議会、電話 766-1200 へ。お知らせ。平成27年度第3回危険物取扱者試験。種類、公種、乙種、全種、併種。試験日、2月7日日曜日。申し込み、1、書面申請、12月4日から16日までに消防本部に備え付けの願書を郵送または持参で、財団法人消防試験研究センター兵庫県支部へ。郵便番号 650-0011、 神戸市中央区下山手通り 5-12-7、 共和ビル5階。2、電子申請、12月1日午前9時から13日午後5時までに、 財団法人消防試験研究センターホームページまで。問い合わせは消防本部、電話 766-0119 へ。応急手当普及員講習、心肺蘇生法、AED の使用方法、気道異物除去法、止血法などの知識・技術を持つ指導者を養成する講習です。時、2月15日月曜日、16日火曜日、17日水曜日、いずれも午前9時30分から午後5時30分まで。応急手当普及員の資格取得には3日間の受講が必要です。ところ、消防本部、募集定員15人、参加費用、テキスト代実費、3672円程度。申し込み方法、消防本部に備え付けの養成講習受講申請書を1月25日までに同本部へ提出、稲川町ホームページからダウンロードできます。問い合わせは消防署北出張所救急担当、電話 769-0119 へ。血液が不足しています。年末年始は献血を。冬季は献血者が減少する傾向にあります。必要な人へ血液を供給することができるよう献血をお願いします。時、平成28年1月8日金曜日。1. 午前10時から正午まで。2. 午後1時15分から4時まで。ところ、役場。対象年齢、男性17歳から69歳。女性18歳から69歳。65歳以上は、60歳から64歳までに献血経験のある人。体重制限、50キログラム以上。献血回数、年間男性3回以内、女性2回以内。総献血量、男性 1200ml、女性 800ml。問い合わせは保健センター、電話 766-1000 番へ。歳末助け合い運動。12月1日から歳末助け合い運動が始まります。支援を必要とする人たちが温かいお正月を迎えることができるよう、今年もご協力をよろしくお願いします。問い合わせは、稲川町社会福祉協議会、電話 766-1200 へ。12月定例会の日程、本会議の日程、第1日、8日火曜日、第2日、15日火曜日、第3日、18日金曜日。常任委員会の日程、総務文教常任委員会、9日水曜日、生活建設常任委員会、10日木曜日。年末年始のお知らせ、戸籍の届け出、出生届、婚姻届、離婚届、死亡届などは、休日でも平庁窓口で受け付けています。問い合わせは住民保険課、電話 766-8700 へ。急病診療期間、近くの医療機関が休診の時は次の医療機関で受診してください。受診時は必ず健康保険証、医療証を持参してください。年末年始診療期間一覧表を読みます。区分、年末年始診療日受付時間、期間名、所在地、電話番号の順に読みます。内科、12月30日水曜日から1月3日日曜日まで、午前10時から11時30分までと午後1時から4時30分まで。川西市応急診療所、川西市中央町 12-2、川西市保健センター内、電話 759-8711。小児科、12月29日火曜日から1月3日日曜日まで、午前8時30分から翌朝午前6時30分まで。阪神北広域子ども急病センター、伊丹市小屋池 2-10、 電話 770-9988。 歯科、12月30日水曜日から1月3日日曜日まで、 午前10時から午後0時30分まで、川西市ふれあい歯科診療所、川西市樋口 1-1-7 ふれあいプラザ1階、電話 758-7388、 予約が必要です。耳鼻咽喉科眼科、12月29日火曜日から1月3日日曜日まで、午前9時から翌朝午前5時30分まで、休日夜間急病診療所、尼崎市水道町 3-15-20、 電話 06-6436-8701、 表終わり。電話相談、阪神北広域子ども急病センター、電話 770-9981、 午後8時から翌朝午前6時30分まで、稲川健康医療相談ホットライン24、電話 0120-024-995、 看護師、保健師、医師が24時間対応。問い合わせは消防本部、電話 766-0119 へ。ゴミ収集、持ち込み、収集、燃えるゴミの年末の収集は12月30日水曜日午前8時45分までにゴミステーションへ。引っ越しなどで多量にゴミが発生する場合の臨時収集は12月25日金曜日まで。年明けは1月4日月曜日から通常収集。持ち込みは国崎クリーンセンターまで。12月28日月曜日までは通常通り月曜から金曜の午後1時30分から4時受け入れで、前日までに電話予約が必要です。国崎クリーンセンターへのゴミの持ち込みは10キログラムあたり80円の処理手数料が必要です。12月31日木曜日午前9時から午後4時までは家庭から発生する燃えるゴミのみ持ち込みが可能です。予約はいりません。問い合わせは稲川町クリーンセンター、電話 768-0818、 国崎クリーンセンター、電話 744-7280 へ。水道トラブル、12月29日火曜日から1月3日日曜日までに水道管の漏水や破裂などが発生した場合は、中央管理所、電話 766-8115 か、株式会社稲川水道サービス、電話 766-3345 に連絡してください。宅内の漏水などの修理は個人負担になります。気温が低下すると凍結により水道管の破裂事故が多発します。屋外の蛇口や露出した配管など、凍りやすい部分には防寒対策を行いましょう。また、年末年始で留守の際は、水道メーターボックス内のバルブを閉めれば、凍結破損しても水漏れを防げます。問い合わせは、上下水道課、電話 766-8716 へ。UIセンターより、年末年始の休館、12月28日月曜日から1月4日月曜日まで休館。なお、2月分の町内在住者の施設利用コミュニティドーム抽選会は1月5日火曜日午前9時30分に実施します。夜間プールの冬季休業、12月1日から3月末の火曜日木曜日の夜間プール営業、午後6時から8時の一般利用を休止します。4月より通常通りの営業となります。いずれも問い合わせは UI センター、電話 766-1200 へ。年末火災特別警戒、12月15日から31日、消防本部、消防団、防火協会は年末火災特別警戒を実施します。お出かけや就寝前は必ず火の元の確認をしましょう。防火のポイント、火のそばを離れるときは必ず消火する。火の周りに燃えやすいものを置かない。 ストーブに給油するときは完全に消火してから行う。ストーブの近くで洗濯物を干さない。風が強い日や空気が乾燥している日には焚き火をしない。寝タバコは絶対にしない。タバコの吸い殻は水をかけてから捨てる。問い合わせは消防本部電話 766-0119 へ。ふれあいバス、12月30日水曜日から1月3日日曜日まで運休します。問い合わせは企画財政課電話 766-8711 へ。役場開庁日、年末は12月28日まで、年始は1月4日から。兵庫県自治省、国崎文夫さん、すすじが丘、69歳、女性、消費生活功労。長年稲川町泉会役員を務め、食生活改善活動に尽力された功績が認められたものです。また住みよい地域社会づくりへの貢献も評価されました。環境審議会の傍聴時、12月17日木曜日午後2時から、ところ役場第二庁舎委員会室。内容、第4次環境基本計画素案の検討など。定員10人、多数の場合抽選。問い合わせは環境対策室電話 767-7116 へ。陶器の道路管理、稲川町や兵庫県では陶器の降雪時に主要な幹線道路に凍結防止剤を散布しています。また住民の皆さんが必要に応じ利用できるよう防止剤を道路端などに配置しています。未使用の防止剤は次のシーズンも使用するため、穴を開けず丁寧に扱ってください。雪がない状態で散布しても効果はありません。散布するときの注意点、通過車両に十分注意する。雪が溶けにくい道路や橋に散布する。手袋を着用し、1平方メートルあたり30から100グラム、一握りは約30グラムを目安に散布する。問い合わせは建設課電話 766-8705 へ。稲川のいいな作品展、稲川の魅力を表現した写真と絵画の作品展。詳細は稲川河川レンジャーホームページ。時、12月11日金曜日から15日火曜日まで。ところ、イオンモール稲川3階中央エスカレーター前。問い合わせは稲川のいいな作品展事務局電話 06-6942-2310 へ。福祉課より日本赤十字社社史お礼。5月から各自治会のご協力のもと実施した赤十字社員増強運動では、132万6413円の社史が集まりました。この社史は日本赤十字社兵庫県支部を通じ、難民救済、災害被災者の援護や献血、医療などの充実に使われています。人生80年生き生き住宅助成事業。町内在住の高齢者や障害のある人が住み慣れた住宅で安心して生活が送れるように、住宅改造バリアフリー一般型特別型の費用を一部助成します。事前着工は助成対象外、また申請期限、予算に限りがあるため受け付けられない場合があります。事前相談が必要です。期限、一般型12月28日、特別型3月31日、いずれも平成27年度申請。問い合わせは福祉課電話 766-8701 へ。県道の車線減少と夜間一時通行止め。規制場所1、車線減少、県道川西笹山線広根奥の谷交差点付近。2、夜間一時通行止め、県道桐畑稲川線伊淵市内。規制期間1、12月1日夜から 8日朝のうち5夜間、午後10時から翌朝6時まで対面通行。2、12月15日夜から18日朝、予備日18日夜から19日朝、午後10時から翌朝6時まで片側交互通行規制。約3分の一時通行止めが最大5回。問い合わせは宝塚土木事務所電話0797-83-3152、西日本高速道路株式会社新名神兵庫事務所電話768-8020、都市政策課新名神高速道路対策室電話766-8715へ。阪神間都市計画区域マスタープランなどの変更に関する都市計画案の縦覧。都市計画区域の整備・開発及び保全の方針、都市計画区域マスタープラン、区域区分、都市再開発、住宅市街地の開発整備、防災街区整備方針の変更についての計画案に関する意見書を兵庫県に提出できます。対象区域阪神間、縦覧期間12月8日から22日まで、縦覧場所、都市政策課または兵庫県都市計画課、県ホームページで閲覧できます。提出問い合わせは、兵庫県都市計画課、電話078-362-3578、郵便番号 650-8567、神戸市中央区下山手通り 5-10-1。精神障害者と家族のための相談、ワンピース。時、12月26日土曜日、午前10時から正午まで、毎月第4土曜日。ところ、友愛センター2階、障害者談話室。問い合わせは、心稲川家族会事務局、電話766-1200へ。12月25日が納期限です。固定資産税、都市計画税3期、国民健康保険税6期、介護保険料7期、後期高齢者医療保険料6期。注意、町内で事故多発、12月1日から10日まで年末の交通事故防止運動。年末は飲酒の機会が増えるなど、交通事故が増加することが予想されます。一人一人が交通安全意識と交通マナーの向上を図り、交通事故を防止しましょう。運動重点、子どもと高齢者の交通安全、飲酒運転の根絶、夕暮れ時の交通安全、自転車の交通安全、すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底、問い合わせは三角協同課、電話766-8783へ。個人住民税の特別徴収を推進。兵庫県と県内すべての市町が連携し、個人住民税の特別徴収を推進しています。特別徴収を実施していない事業主は、従業員の個人住民税を特別徴収で納めましょう。特別徴収とは、従業員の給与から個人住民税を転引きし、事業主が従業員に代わって毎月市町に納入します。この制度は地方税法及び各市町の条例の規定により、所得税の源泉徴収を行うすべての事業主、給与支払い者に義務付けられています。特別徴収のメリットは、従業員にとっては次のメリットがあります。1、年4回に分けて納める普通徴収に比べ、毎月の給与転引き、年12回払いになるので、1回あたりの納税額が少なくなる。2、給与転引きなので、直接金融機関などに出向く手間がない。3、納付忘れを防げる、など。問い合わせは税務課、電話766-8702へ。県民緑税の実施期間延長のお知らせ。兵庫県では、 豊かな緑を次の世代に引き継いでいくため、緑の保全・再生を社会全体で支え、県民総参加で取り組む仕組みとして、平成18年度から県民緑税、県民税均等割の超過課税を導入し、流木・土石流災害などに強い森づくりや、環境や防災性向上を目的に都市の緑化を進めてきました。これまでの取り組みに大きな効果があったほか、平成26年8月豪雨災害による斜面崩壊、流木発生など新しい課題に向けた森林整備、都市緑化を進める必要があるため、課税期間を平成32年度まで5年間延長します。税率、年額、個人は800円、法人は均等割額の 10% 相当額、2000円から8万円。活用事業、災害に強い森づくり、県民まち並み緑化事業。問い合わせは兵庫県税務課、電話078-362-3086へ。イベント、英会話教室、時、平成28年1月15日から2月12日の全5回、いずれも金曜日、午前10時から11時30分まで、ところ中央公民館、レベル初級クラス、中学校卒業程度、募集人数、各クラス12人程度、抽選、当落連絡あり、参加費5000円、その他、国際交流協会への入会が必要、年会費2000円、申し込み問い合わせは、12月1日から11日までに、国際交流協会事務局、電話766-8783へ。レスリング教室、時、平成28年1月30日から2月27日の全5回、いずれも土曜日、午前9時から11時30分まで、ところ、スポーツセンター、対象、4歳から小学6年生、内容、基本のマット運動やレスリングに興味を持ってもらえるような練習、参加費およそ1000円、スポーツ保険料、申し込み問い合わせは12月19日までに電話またはメールで稲川町レスリング協会池畑さんまで、電話 090-1654-3162、 メールアドレス inagawa.fighter@ezweb.ne.jp。 手打ちうどん作り、時、1月23日土曜日午前10時30分から午後2時まで、ところ、青少年憩いの家、対象一般、未成年者のみの参加はできません。定員50人、多数の場合抽選。参加費、大人600円、4歳から小学生以下400円、3歳以下100円、食費、災害保障運営費など含む。申し込み問い合わせは、12月25日までに、往復はがきかメールで、参加者全員の氏名、振り仮名、住所、年齢、性別、電話番号、ファックス番号、交通手段、食物アレルギーの有無を記入し、青少年憩いの家手打ちうどん作り係へ。電話ファックス 768-0614、 メールアドレス憩いの家 ikoinoie@aspf.or.jp へ。ふるさと館伝統講座第33回しめ縄作り講習会、時1、12月18日金曜日午後2時から4時まで、2、19日土曜日午前10時から正午まで、3、19日土曜日午後2時から4時まで、4、20日日曜日午前10時から正午まで、ところ、ふるさと館催し会場、定員各回先着25人、参加費500円、材料費、持ち物、ハサミ、座布団、持ち帰り用の袋、メジャー、1メートル程度、 その他汚れても良い服装を着用。申し込み問い合わせは12月1日からふるさと館電話 768-0389 へ。道の駅稲川年越しそば感謝デー。合言葉で半額。期間中、稲川そばおいしいでざるそばたぬきそばに限り通常料金の半額で提供します。またそばの館で提供しているものと同じ10割そばの持ち帰り用生そばの12月30日31日分の電話予約を事前に受け付けます。そば1人前400円、つゆ50円、時12月26日土曜日27日日曜日、いずれも午前9時から午後5時まで、午後4時30分オーダーストップ。問い合わせは道の駅稲川電話 767-8600 へ。県立一倉公園より、一倉里山塾、炊き出しの練習をしませんか。火の起こし方からご飯と豚汁作り、時12月6日日曜日午前9時30分から午後2時まで、参加費100円、定員20人。自然観察始めたい、ミニ門松作り、時12月12日土曜日午前10時から正午まで、参加費700円、定員20人。ひとくらクラブ、しめ縄作り、自然観察と森の整備、時12月13日日曜日午前9時30分から午後2時30分まで、参加費500円、定員15人。子どもメニューはクリスマスのリースを作ろう、冬の林を探検しよう、花と緑の教室、正月の玄関を飾る洋風の寄せ植えをしよう、時12月19日土曜日午前9時30分から11時30分まで、参加費3500円、定員先着20人。時12月20日日曜日午前10時から午後3時まで、参加費300円、定員20人。ひとくら青空クラブ、みんなで楽しむバーベキューとスパゲティ、時12月23日水曜日午前10時から午後2時まで、参加費100円、材料費北摂里山キャンペーン中につき無料、定員20人。いずれも申し込みは県立一倉公園電話 794-4970 へ。ガールスカウト体験入団、時12月20日日曜日午前10時から午後3時まで、ところ社会福祉会館、内容手作り羽子板とお菓子作り、対象年中から小学3年生、未就学児は親子参加、定員30人、参加費300円、親子参加は500円、保険代含む。持ち物、おにぎり、水筒、コップ、お箸、絵の具筆、エプロン、ハンカチ、ティッシュ。申し込み問い合わせは12月10日までにファックスで、氏名、学年、連絡先を記入し、ガールスカウト団中井さんまで、電話ファックス 766-4696 へ。 B&G 海洋センター、冬休み短期水泳教室、期間12月26日土曜日から29日火曜日まで、対象は次の通りです。選手育成コース、本科生ランク1級以上、午前8時30分から9時30分まで、定員20人、参加費4400円。成人ワンポイントコース、16歳以上男女、午前8時30分から9時30分まで、定員10人、参加費4900円。 A コース、6歳から中学3年生、午前9時30分から10時30分、定員70人、参加費4400円。 B コース、3歳から6歳、 午前10時30分から11時30分、定員50人、参加費4400円。2歳児コース、2歳から2歳11ヶ月、午前10時30分から11時30分まで、定員10人、参加費4400円。本科生8級以上は対象年齢問わず A コース。成人コースは1日ごとの参加もできます。1日1300円。申し込み問い合わせは12月25日までに B&G 海洋センター電話 767-4100 へ来場の上申し込んでください。先着順、電話予約はできません。スポーツセンターの催し、稲坊スポーツスクール受講生募集。1、健康太極拳全10回、時1月19日から3月29日までの毎週火曜日午前11時から正午まで、対象大人、定員先着30人、参加費5400円。2、ヨガ&ポール全10回、時1月19日から3月29日までの毎週火曜日午後8時から9時まで、対象大人、定員先着30人、参加費5400円。3、機能改善ヨガ全10回、時1月15日から3月18日までの毎週金曜日午前11時から正午まで、対象大人、定員先着30人、参加費5400円。4、フレッシュ卓球全10回、時1月15日から3月25日までの毎週金曜日午後1時15分から2時45分まで、対象大人、定員先着20人、参加費3780円。5、キッズダンス初級対象全10回、時1月19日から3月29日までの毎週火曜日午後4時30分から5時30分まで、対象5歳から小学生、定員先着20人、参加費5400円。6、ジュニアテニス全10回、時1月27日から3月30日までの毎週水曜日午後4時30分から5時45分まで、対象小学生、定員先着30人、参加費6750円。7、キッズ体操 A 全10回、時1月13日から3月16日までの毎週水曜日午後4時から5時15分まで、対象4歳から小学1年生、定員先着20人、参加費6750円。8、キッズ体操 B 全10回、時1月14日から3月24日までの毎週木曜日午後4時30分から5時45分まで、対象5歳から小学3年生、定員先着20人、参加費6750円。9、ジュニアヒップホップ経験者対象全10回、時1月22日から3月25日までの毎週金曜日午後4時30分から5時30分まで、対象5歳から小学生、定員先着30人、参加費5400円。いずれの教室も平成27年度災害保障制度に未加入の人は別途運営費として大人500円、子ども300円が必要です。フレッシュ卓球のみ100円、申し込みは12月1日からです。テニスコート照明コインキャンペーン、毎週金曜日にスポーツセンターのテニスコートで2時間以上連続利用された場合に限り、1グループにつき1枚30分照明コイン無料引換券をプレゼントします。配布期間12月から2月末の毎週金曜日、対象施設 スポーツセンターテニスコート。詳しくはお問い合わせください。問い合わせはスポーツセンター、電話 768-2277 へ。
18ページ、ハテナの相談室。お気軽にご相談ください。消費生活相談。多重債務や悪質商法などのトラブル防止。月曜日、日生住民センター。水曜日、役場相談室。金曜日、役場相談室。いずれも10時から12時までと13時から16時まで。消費生活相談コーナー。電話 766-1110。法律相談。相続、離婚など民事トラブルについて弁護士による相談。21日月曜日13時30分から16時30分まで、日生住民センター。電話受付のみ、開始日は3日木曜日8時45分から。先着6人。行政相談。行政に対する苦情や要望。21日月曜日13時30分から16時まで、日生住民センター。なお、行政相談員、平尾宅、電話 769-0057、ヌリア宅、電話 079791-0381 で随時相談も可能。企画財政課市長広報室、電話 766-8707。高齢者福祉相談。介護・高齢者福祉に関する相談。随時訪問相談も可能。常時8時45分から17時30分まで UI センター。地域包括支援センター。電話 766-1200。人権相談。日常生活での嫌がらせ、いじめ、虐待、DV、不当な差別など。法務省人権擁護委員による相談。9日水曜日、13時から16時まで、日生住民センター。木津総合会館、電話 768-0217。教育相談。学校、日常生活や学業、進路、心身の悩みなど。来所相談、予約が必要。火曜、水曜、木曜、金曜日の9時から17時まで。電話相談、月曜日から金曜日までの9時から17時まで。教育支援センター、電話 765-2065。農業者年金相談。農業者年金の加入・受給に関すること。7日月曜日10時から12時まで役場相談室。農地流動化相談。農業規模拡大や農地の貸し借りなど。14日月曜日と21日月曜日の10時から12時まで役場相談室。産業観光課。電話 766-8709。 心配事相談。民生委員による相談。15日火曜日、木津総合会館。22日火曜日、日生住民センター。29日火曜日、UI センター。いずれも10時から12時まで。障害者相談。当事者団体の相談員による身体・知的・精神障害者の相談。24日木曜日、13時30分から15時30分まで、障害者福祉センター。福祉課、電話 766-8701。母子相談。完全予約制。兵庫県母子自立支援員による相談。24日木曜日、13時30分から16時まで、日生住民センター。電話相談、月曜日から金曜日までの9時から17時まで、阪神北県民局、電話 0783-83-3143 児童相談。家庭児童相談員による18歳未満の子どもに関する相談。電話、来庁。月曜日から金曜日までの9時から17時まで役場相談室。DV 相談。家庭児童相談員による配偶者などからの暴力に関する相談。電話来庁。月曜日から金曜日までの9時から17時まで役場相談室。以上、子供課。電話 767-7477。障害者・障害児相談。障害者・障害児の生活と就労に関する相談支援。常時8時45分から17時30分まで UI センター。障害者相談支援センター、電話 766-1200。 外国人生活支援相談、電話 766-8783、 ファックス 766-8893。 19ページ稲川の星空、うさぎ座。南の空、オリオン座の足元の少し暗い三等星や四等星の星で四辺形を結ぶことでできるのがうさぎ座です。うさぎ座の起源は古く、プトレマイオスが2世紀に記した星の表にも星座として描かれています。そんな古くからある星座ですが、うさぎ座のギリシャ神話はなく、なぜうさぎ座が生まれたのか分かっていません。一説では狩人オリオンの獲物として、別の説では大犬と子犬の間で追われるうさぎとして、はたまた古代シチリア島に野生のうさぎが異常繁殖したので、狩人と猟犬にとってもらって数を減らしてほしいという願いから名付けられたとも言われています。星の結び方は同じでも、ウサギ以外に違った見方もあります。アラビアでは、オリオン座を巨人に見立て、その足元の四辺形を腰掛けに見立てて、巨人の腰掛け。エジプトでは、オリオン座を生産の神、オシリスに、その足元に船として見立てられています。また、中国では、四角い形から天足、天井のトイレとされています。寒い冬の時期なので、よほどトイレに行きたかったのでしょうか。そうだ、週末は稲川天文台へ行こう。開館日、時間。毎週木曜、金曜、土曜、日曜、祝日の午後1時30分から9時30分まで。ただし、12月27日から平成28年1月6日までは閉館。問い合わせ、稲川天文台、電話 769-0770。 稲川、和は人の和。今月は1団体のご紹介です。二条寺老人会。二条寺地区は道仙寺、右に愛宕山を仰ぎ、四季折々の自然の中で26世帯70人強が暮らす小さな自治会です。老人会は16人で活動しております。3月に総会を開催し、年間計画の策定後はみんなで食事をし、その後は笑顔が絶えないカラオケで盛り上がります。日頃の鬱憤を晴らす雑談も賑やかです。お互いに助け合い、励まし合って、健康でありますように、と語り合います。年2回のクリーンアップ作戦と、近隣の美化を目指して、自治会活動にも貢献しています。地区の夏祭り、秋祭りにも参加して、カラオケ、バーベキュー、抽選会など、楽しいことがいっぱいです。大島地区の運動会などでは、一人でも多くの方たちと交流を図ろうと頑張っています。また、防災訓練では、若い世帯のケアとして、子どもの面倒を見るなど、 安心感を持って子育てできるように心配りをしています。自治会活動を通じて会員の勧誘を進め、若い世代と交流を図っていきたいと思います。問い合わせ、超老人クラブ連合会事務局、 UI センター内、電話 766-1200。 10ページ、子育て真っ最中、ほっと一息。12月といえば、今年もあと一月早いですね。バタバタと忙しい師走ですが、子供たちにとっては楽しい行事が盛りだくさん。たまには手を止めて、ご家族で行事を楽しんでみるのもいいですね。風邪をひきやすい時期なので、保湿と栄養が大切。こたつでみかんを食べたりして、ビタミン C をたっぷり取りましょう。皆さん、良いお年を。各施設からのお知らせ。子育て支援センター 1. 集いの広場、時月曜日から金曜日までの12時から17時まで、土曜日は10時から16時30分まで。対象・内容・終演前の子どもと保護者の交流。なお、保育士・救急アドバイザー・管理栄養士による相談日あり。相談日については問い合わせが必要。また、4日金曜日、15時30分から16時30分までは、阪神北広域子ども急病センター看護師によるミニ講座、予防接種インフルエンザがあります。2. お出かけ広場、時21日月曜日10時から12時まで、ところ、木津総合会館。内容、終演前の子どもと保護者の交流。3. どんぐりコロコロ、時8日火曜日10時から11時まで、内容、親子遊びや交流など。対象、町内在住の1歳から1歳6ヶ月の幼児と保護者。定員先着18組、託児先着8人。4. クリスマス会、時9日水曜日10時から11時まで、内容、人形劇鑑賞など。出演、人形劇の猫じゃらし。対象、町内在住の1歳6ヶ月から終演前の子どもと保護者。定員先着20組。5. 赤ちゃん交流会、時16日水曜日10時から11時30分まで。内容、触れ合い遊びや子育ての話など。対象、町内在住の平成26年12月から平成27年9月生まれの乳児と保護者。定員先着18組、託児先着8人。6. マリンバクリスマスコンサート、時18日金曜日10時から11時まで。内容、マリンバ演奏と楽器体験など。講師、矢野直子さん、岡島よしみさん。対象、町内在住の1歳から終演前の子どもと保護者。定員先着20組。なお、どんぐりコロコロ、クリスマス会、赤ちゃん交流会、マリンバクリスマスコンサートは電話予約が必要で、1日から受付開始。以上、子育て支援センター柏田、電話 766-7800。 稲川保育園、子育て支援相談、時内容、月曜日から金曜日までの9時から17時まで、子育てに関する不安や悩み。のびのび広場、時内容、9日水曜日お誕生会に参加しよう。持ち物、お茶、上靴。22日火曜日クリスマス会をしよう。定員20人。持ち物、お茶、上靴、プレゼント代270円。 いずれも時間は10時から11時まで、対象は就学前の幼児と保護者、前日までに申し込み。稲川保育園若葉1丁目、電話 766-0292。 星の子園七夕。星の子広場。時、内容。2日水曜日、誕生会。8日火曜日、支援センター室開放。給食試食会。11日金曜日、園庭開放。17日木曜日、遊戯室開放。26日土曜日、世代間交流。遊びの広場、体験保育。時、内容。21日月曜日、クリスマス会。餅つき大会、時。12日土曜日、地域のお友達もご参加ください。以上、いずれも時間は10時から11時15分まで。星の子園七夕、伏見台1丁目、電話 765-0770。相談専用ダイヤル、電話 765-0880。YMCA 白金認定こども園。子育てサロン、時、月曜日から金曜日までの10時から15時まで。対象、内容、終演前の子どもと保護者の交流。なお、26日土曜日から1月5日火曜日までは平日。YMCA 白金認定こども園、白金3丁目、電話 765-3611。 シルバー人材センター社会福祉会館。親子遊びの広場、時、11日金曜日、10時から11時30分まで。内容、折り紙、おもちゃ遊び、紙芝居など。対象、就学前の子供と保護者。定員、先着15組。事前申し込みは不要。参加費、一家族300円。持ち物、タオル、飲み物など。シルバー人材センター、ゆうだ、電話 766-8686。 12月の図書館通信。休館日、毎週月曜日、祝日の場合は翌日。館内整理日、3日木曜日。開館時間、午前10時から午後6時まで。展示、年末年始の本、12月4日金曜日から平成28年1月6日水曜日まで。図書館イベント、ビブリオバトル in 稲川。テーマに沿った発表者の本の紹介を聞き、一番読みたくなった本を決める。時、12月13日日曜日午後1時30分から、ところ2階視聴覚ホール。テーマ、小学生の部。僕の私の一押し。一般の部。12。募集、本の紹介者を募集中、先着順。紹介を聞く人は申し込み不要。図書館の催しの表を、催し、時、内容の順に読みます。絵本の時間。10日、17日、24日の木曜日。絵本の読み聞かせ。出演グルンパ。影絵、5日土曜日、影絵。出演ザ・トンボ。お話お話、12日土曜日、語りなど。出演山場と。お話し会、19日土曜日、絵本の読み聞かせ。出演図書館職員。夢子劇場、26日土曜日、紙芝居、出演、ポテト。表終わり。いずれも午前11時からで、料金は無料。年末年始のお知らせ。29日火曜日から1月3日日曜日までは休館します。28日月曜日と1月4日月曜日は臨時開館します。 28日月曜日から1月4日月曜日の間、返却ポストは利用できません。8日から28日までは、年末特別貸し出しのため、貸し出し期間が4週間となります。日生図書室の開出日、日曜日、6日、13日、20日、27日、水曜日、2日、9日、16日、金曜日、4日、11日、18日、25日、土曜日、5日、12日、19日、26日。開出時間は午前10時から午後5時までで、土曜日は午後0時30分まで。こんな本いかが？年末年始、様々なイベントなどで集まる機会の増える12月。今月はパーティーや宴会などをテーマにした本を紹介します。忘年会、園田秀博著、文藝春秋。師走の風物詩忘年会。最近は職場のほか、親しい仲間となど、形態も様々ですが、その始まりは実は室町時代とか。明治には演説が余興だったなど、今まで知られていなかった忘年会の歴史と変遷や、世界の状況などを記した文化史論です。対象、一般。おうちでパーティー。親子で楽しむちっちゃなおもてなし。赤ちゃんとママ編集部、編。赤ちゃんとママ社。パーティーって言うと、なんだか大ごと？でも簡単で見栄えのするお料理から飾り付けまで小さなアイデアが詰まったこの本を読めば気軽にチャレンジできそう。招く人、招かれる人、互いに負担をかけずに楽しむヒントにどうぞ。対象一般。ジェフィーのパーティー。ジーン・ジオン、文。マーガレット・ブロイ・グレアム、絵。新風社。ジェフィーから仮装パーティーの招待状をもらった子供たちは、どんな仮装をしようかと、めいめい工夫を凝らします。そして当日、ゲームが始まると、恥ずかしがり屋のメリーだと思っていた20日ネズミが、大声で歌を歌うなど、意外なことばかり。一体本当は誰が誰？一つのアイスクリームにいろんな味、という最後のジェフィーの言葉が素敵です。対象、幼児から。以上、問い合わせ、図書館、電話 766-3238。イナボーのお魚ポシェット。こんにちは、僕イナボー。冬になると星が綺麗に見えるよね。ところでみんな、稲川スターフードプロジェクトって知ってる？町内のいろんなお店で、星にちなんだオリジナルメニューが食べられるんだ。ご当地グルメってワクワクするよね。メニューには稲川町の旬の野菜が使われているから、食べたらきっと元気いっぱい。寒い冬も風邪をひかずに過ごせそうだね。お店ではスタンプラリーもあるから、みんなもいろんなお店でいろんな味を楽しんでね。詳しくは6ページ、7ページを読んでね。22ページ、健康づくり。お知らせ。子宮頸がん予防ワクチンなど接種後の症状への救済。平成25年3月31日までに、腸の助成事業により、子宮頸がん予防、ヒトパピローマ、HIV、小児用肺炎球菌ワクチンのいずれかを接種し、接種後に何らかの症状が生じ、医療機関を受診した人は、接種との関連性が認定されると、医療費、医療手当が支給される場合があります。問い合わせ、具体的な請求方法など、独立法人、医薬品医療機器総合機構救済制度相談窓口、電話 0120-149-931 または電話 03-3� 3506-9411、こちらは有料。兵庫県版ベビーギフトカタログ、こんにちは兵庫っ子請求。兵庫県は保健センターを通じてカタログの申し込み書を発送しています。ただし11月末時点で10月上旬生まれの赤ちゃんの分まで、対象平成27年1月から12月生まれで県内の市町に住民登録をした赤ちゃん、内容第2子まで1万円相当、第3子以降3万円相当。請求期限平成28年2月15日当日消印有効。できるだけ早くお申し込みください。問い合わせ、県健康福祉部子ども局子ども政策課、電話 078-362-4183、 ファックス 078-362-3011。 生き生き健康ライフ。学校健診が変わります。文部科学省の学校保健安全法施行規則が改正され、学校で行われる健康診断のうち座高検査は平成27年度限りで廃止、胸中検査は必須項目から削除されることになりました。子どもの寄生虫感染は衛生環境の改善で激減し、町内では過去5年間陽性者は出ていません。平成28年度は胸中検査を実施の方向ですが、その後は完全な廃止ではなく、希望者検診やリスク検診などの検討が必要です。一方で児童生徒が自身の色覚の特性を知らないまま進学や就職に際し不利益がないよう、保健調査票などを通じて保護者への周知を図ったり、しゃがめない、腕がまっすぐ上がらないといった運動器異常の有無を調べる次のような検診が追加されます。その内容は脊柱胸郭の疾病や異常の有無、四肢の状態についてで、1背骨が曲がっている、2腰を曲げたり反らすと痛みがある、3上肢や膝に痛みや動きの悪いところがある、4片足立ちが5秒以上できない、5かかとをついたまましゃがみ込みができないです。実際に島根で行われたモデル調査では、児童生徒の運動器疾患、障害は罹患率が 6-7% で、学年が上がるにつれてその割合が高くなることが示されています。子どもたちの健康をいかに守るか、新たな試みが始まります。クリニック山上、山上武史院長。県だより、予防接種関係を種別・内容の順に読みます。BCG、生後3ヶ月になる前日から1歳になる前日までに1回。ただし、標準的な接種期間は、生後5ヶ月に達した時から8ヶ月に達するまでの期間。4種混合、ジフテリア100日咳、破傷風、ポリオ。生後3ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで。初回接種は20日以上の間隔で3回。できるだけ生後3ヶ月から12ヶ月の間に受けてください。追加接種は初回3回目終了後6ヶ月以上。できるだけ1年から1年6ヶ月空けて1回。GPT、ジフテリア100日咳、破傷風。ただし、4種混合接種者を除く。生後3ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで。1期初回は20日以上の間隔で3回。1期追加は1期初回3回終了後6ヶ月以上を空けて1回。2期は11歳の誕生日の前日から13歳の誕生日の前日までに1回。 単独不活化ポリオ、ただし4種混合接種者を除く。生後3ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで、初回接種は20日以上の間隔で3回、追加接種は初回終了後6ヶ月以上、できるだけ1年から1年6ヶ月空けて1回。MR、麻疹風疹。1期は1歳の誕生日前日から2歳の誕生日前日までに1回。2期は平成21年4月2日から平成22年4月1日生まれで、年長クラスに相当する1年間に1回。日本脳炎、一期初回は、生後6ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで。ただし、標準的な接種年齢は3歳から4歳まで。6日以上の間隔で2回。一期追加は、一期初回終了後、6ヶ月以上、標準的にはおおむね1年空けて1回。2期は9歳の誕生日前日から13歳の誕生日の前日までに1回。なお、積極的接種勧奨差し控えにより接種を逃した人については不足回数が接種可能。ヒブワクチン、生後2ヶ月になる前日から5歳になる前日まで、年齢により1回から4回。小児用肺炎球菌ワクチン、生後2ヶ月になる前日から5歳になる前日まで、年齢により1回から4回。水痘、生後1歳の誕生日前日から3歳の誕生日前日までに2回。2回目は1回目から3ヶ月以上、できるだけ6ヶ月から12ヶ月空けて接種する。子宮頸がん予防 HPV ワクチン、現在積極的接種勧奨を一時見合わせています。接種を希望する場合は、ワクチンの有効性とリスクを理解した上で受けてください。高齢者用肺炎球菌、今年度の末日に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の人、平成28年3月31日までに1回。ただし、今までに接種した人は対象外。以上、時受付は年間を通じて実施。時間は医療機関によって異なります。ところは、指定医療機関で健康づくり年間予定表をご覧いただくか、保健センターまで問い合わせください。乳幼児健康診査を種別、内容、時、受付時間の順に読みます。ところはいずれも保健センター。3、4ヶ月時健康診査。平成27年7月6日から平成27年9月15日生まれの人。身体計測、診察、離乳食の話など。16日水曜日13時15分から14時15分まで。3歳児健康診査。平成24年9月11日から平成24年12月16日生まれの人。身体計測、診察、歯科検診、栄養及び歯の話など。17日木曜日13時から14時30分まで。すくすく相談、乳幼児の身長及び体重測定、育児に関する相談、定員10組、時間指定あり、予約が必要。15日火曜日9時30分から11時30分まで。もぐもぐ教室、管理栄養士による離乳中期における離乳食メニューの作り方や紹介、定員10組程度、予約が必要。25日金曜日10時から11時30分まで。母親学級、1回目歯の健康栄養指導、2日水曜日。2回目育児沐浴実習、10日木曜日。3回目妊娠中 出産の心構え、妊婦体操、両親で参加が可能。24日木曜日、いずれも13時15分から13時30分まで。なお、すくすく相談もぐもぐ教室の予約は毎月1日から受付開始となります。1日が土曜日曜祝日の場合は翌日。検診相談など、健康相談、血圧、検尿、生活指導、医師による相談等を行います。前立腺がん検診、料金1000円、定員10名。肝炎ウイルス検査、料金1000円、定員10名。15日火曜日、13時30分から14時30分まで、保健センター。予約が必要で、毎月1日から受付開始となります。1日が土曜日曜祝日の場合は翌日。その他、妊婦健康審査助成。医療機関で受診する妊婦健康審査に対し、一部助成を行っています。合計14回、11万2000円まで、ただし1回の助成額の上限あり。なお、事前に申請が必要です。成人歯科検診、今年度満30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳になる方を対象として、誕生月に歯科検診受診券を送付します。受診券が届きましたら、川西市歯科医師会会員医療機関に電話予約の上受診してください。検診料は無料です。妊婦歯科検診。妊婦健康審査助成申請された妊婦を対象に、妊婦歯科検診受診券を交付します。妊娠安定期の体調の良い時に、川西市歯科医師会会員医療機関に電話予約の上受診してください。検診料は無料です。川西市歯科医師会立訪問歯科センター。歯科治療で通院が困難な要介護者、寝たきり状態などの方に、歯科医師や歯科衛生士が自宅へ訪問し、直接治療や口腔ケアなどを行います。費用負担あり。問い合わせ、訪問歯科センター、電話 757-0418、月曜日から金曜日までの9時30分から17時30分まで。保険だより終わり。電話による問い合わせなど、稲川健康医療相談ホットライン24、電話による救急時の相談、健康相談、医療相談に対し、看護師、保健師、医師が24時間無料で対応します。電話 0120-024-995。 阪神北子ども急病センター、子どもの急な病気に休日夜間の診療で対応。電話770-9988。 以上、すべての問い合わせ、保健センター電話 766-1000番。 24ページ、え、ほんま？稲川町の実話。このコーナーでは、稲川町の取り組みの中で意外と知られていない取り組みや、知っておくと得をすることなどを紹介します。子育て応援します。皆さん、子育てを楽しんでいますか？自分の子が成長していく姿は何者にも変えられない喜びがあります。でも、子育てはちょっとしんどいなって思うこともありますよね。子供が生まれたばかりで家事まで手が回らない。家を留守にする用事があって子供の面倒を見てほしい。毎日忙しくて、たまにはほっと一息つきたいな、など。今回はそんな人たちにおすすめのサービスを紹介します。子供が生まれたばかりで家事が大変。出産退院直後のママは、自分にも休養が必要ですし、赤ちゃんのお世話だけでなく、家事もとなると本当に大変ですよね。里帰り出産など、 親や親族の支援があればいいですが、それができない人も多いはず。そんな人には、子育て支援ホームヘルパー派遣事業をお勧めします。この事業は出産・退院後3ヶ月以内の母親が対象で、ホームヘルパーに家事をお願いすることができます。1回あたり2時間以内で、全部で15回まで利用できます。上手に利用してちょっと楽しませんか？問い合わせ、子ども課、電話 767-7477。子育てをちょっと手伝ってほしい。子育てをする人にとって強い味方、川西ファミリーサポートセンターをご存知ですか？川西ファミリーサポートセンターは、子育てを応援したい人と、子育てを手伝ってほしい人が、それぞれ会員となり、地域の中で子育てを応援する仕組みです。稲川町の人もこのセンターを利用することができ、事前に会員登録が必要です。登録は無料です。依頼できる内容は、代わりに保育園まで迎えに行って、習い事の場所まで送ってほしい、冠婚葬祭で外出する間預かってほしい、など、ほんのちょっと助けてほしいことでも大丈夫。一人で悩まないで一度相談してみてはいかがですか？問い合わせ、川西ファミリーサポートセンター、電話 740-6800。急な用事ができて子供を預かってほしい。急な用事ができたり、たまにはほっと一息つきたくなったり、子供を少しの間預かってもらえたらな、と思うこともありますよね。そんな時は、星の子園七夕の一時保育をご利用ください。月曜日から土曜日の午前7時から午後7時の時間帯で、子供を一時的に預けることができます。星の子園七夕の保育士に見てもらえるので、安心して外出できますよ。問い合わせ、星の子園七夕、電話 765-0770。 ただし、すべて有料サービスで、事前の申し込みが必要です。料金や申し込み方法については、お問い合わせください。
15ページ。いいなご飯。フライパンでそば焼き。エネルギー400キロカロリー。塩分 1.2 グラム。天ぷらそば、山菜そば、とろろそばなど定番のそばレシピも美味しいですが、いつもと違うそば焼きはいかがでしょうか。そばは単品で食べると炭水化物中心の食事となりがちですが、一緒に組み合わせる食材で栄養バランスを改善できます。麺類は塩分を多く取りすぎてしまいがちですが、そばつゆなしで食べられるので塩分が控えられます。材料2人分、そば2玉、豚肉薄切り 100g、 玉ねぎ1/4個、生しいたけ3個、人参 10g、 卵2個、塩コショウ少々、醤油小さじ2、みりん小さじ1、サラダ油適量。作り方1、そばは少し固めに茹で、水気をしっかり切る。2、玉ねぎは薄切り、人参は細切り、豚肉を食べやすい大きさに切る。しいたけは軸を取り薄切りにする。3、フライパンで炒り卵を作る。4. 豚肉を塩コショウで味付けをして炒める。 5. 玉ねぎ、しいたけ、人参を強火でさっと3分から5分くらい炒める。 6. サラダ油を入れたフライパンにそば、水の順に入れ、おこげをつけながら焼いていく。 7. そばにおこげがつき全体に火が通ったら具を入れ、醤油、みりんを加え2分ほど炒める。8. お皿に7を移し、豚肉と卵を盛り付けたら出来上がり。大晦日にそばを食べるのはなぜ？ パウンや寿命がそばのように長く伸びるよう願ったという説。銀細工師が飛び散った金粉を集めるためにそば粉を練ったものを使ったことから金を集めるという縁起で始まった説など諸説由来があるようです。江戸中期には毎月末にそばを食べる晦日そばの習慣があり、大晦日に食べる年越しそばだけが今に受け継がれたと考えられています。問い合わせ保健センター電話 766-1000番、月シウォーク、大の月と小の月。町内には国登録有形文化財が2点あります。そのうち上野にある静止館旧富武住宅ではおひな祭りやコンサートなどが開かれ、訪れたことがある人も多いのではないでしょうか。この屋敷は明治から昭和にかけて世界的古美術商として活躍された富田熊作氏が昭和7年1932年から3年の歳月と巨費をかけて建てた数寄屋建築です。さて、豪壮な主屋の中に入ると台所に面して茶の間が2室続いています。その広い方の十畳の間の投げしに片面に大、裏面に小と書かれた丸い板がかかっています。これはその月が日数の多い大の月か少ない小の月かを表し、誰もが一目でわかるようにしたものです。現在の太陽暦では月の大小は固定されていますが、明治5年1872年までは月の満ち欠けに合わせた太陰暦、旧暦が使われていて、1ヶ月が30日の月を大の月、29日の月を小の月と呼んでいたのです。太陰暦では数年に一度ウルー月が必要で、大小の月の並び方も不定期でした。月末は支払いや集金などがあったので、大か小かは大切なことでした。そのためこのような大小額や大小暦が作られていたのです。旧富武住宅が建てられた頃は太陽暦が普及して久しいですが、農作業などに便利な旧暦に馴染んでいる人も多く、装飾を兼ねてかけられていたのかもしれません。このように静止館にはちょっとしたところに当時の生活などを忍ばせるものがあります。台所の棚の上には布袋像が並んでいて、これは服を求めて伏見稲荷で毎年買い求めたものですが、その中には中国製の像が混じっています。どの像か一度探してみてください。問い合わせ教育振興課電話 767-2600。 26ページときめき、今この瞬間輝いているあなたを応援します。松田武弘さん、松尾台、75歳、川西市ローンテニスクラブ。昭和51年に稲川町へ引っ越してきたところ、目と鼻の先にテニスコートがあり、40歳過ぎからテニスを始めました。当初はクロートが多くて、素人の私の練習相手をしてくれる人がなく大変苦労をしました。そこで負けてたまるかと闘志がムクムクと湧き上がり、妻と2人で必死に練習をして技術向上を図り、川西市テニス協会主催のミックス大会に出場、優勝することができました。やがて65歳になり、定年退職を機に自分のテニスレベルがどの程度なのか知りたくなり、日本テニス協会、地域テニス協会、都道府県テニス協会が主催する大会に出場、優勝することを目標にレベルアップに努めてきました。そして平成18年に和歌山県ベテランテニス選手権大会65歳以上ダブルスで初優勝し、続いて京都オープンも優勝、最高峰の全日本ベテランテニス選手権大会に初出場しました。その後順調に成果を上げ、平成21年に関西オープンテニス選手権大会男子70歳以上シングルスで優勝しました。大会で良績を残すと 我がことのように喜び励ましてくれた妻を平成25年11月に病気で亡くし、全日本ベテランテニス選手権大会で優勝することが最大の目標となりました。テニス仲間と週4日程度練習に励んで腕を磨き、そして今年10月7日に名古屋市で開催された全日本ベテランテニス選手権大会男子75歳以上ダブルスで優勝することができました。通算30回目の優勝で最大の目標を達成でき、大変感激しております。これからも障害スポーツとして頑張っていきたいと思います。なお、ときめきの掲載希望者を随時募集中。詳細は町ホームページの募集情報を参照してください。27ページ、私のおすすめ稲川町観光ボランティアガイドがご案内。今月の担当ガイド、岡本久乃さん。路傍の文化財、庚申塔。今月は路傍の文化財、庚申塔を紹介します。庚申は中国伝来の道教の影響を受けた民間信仰で、人間の体内には三子という虫が住みつき、その人の行動を監視していると考えています。そして鹿野の猿の夜、眠っている人の体から虫が抜け出して、その人の罪や過ちを天帝に告げ口し、人の寿命を左右するというのです。これを避けるために村人たちは甲を作り、鹿野の猿の日には眠らない鹿野の猿町という習わしが生まれました。また信仰の対象物として庚申塔も建てられるようになりました。町内にも道端や旧家の石垣の一角、寺の脇などに庚申や三子を押さえつける神、正面金剛の文字が刻まれた石塔、善福寺敷地内や天帝の使いの三匹の猿などが刻まれた庚申塔を見ることができます。天沢寺敷地内の庚申塔には、上から太陽と月、三猿、オスとメスの2羽の鶏など、庚申信仰に関わるものが刻まれています。太陽と月は庚申町で夜から日の出まで起きて宴会をしていた風習に関係があります。三猿は天帝に悪事を伝える三子虫が、人の悪事を見ない、言わない、聞かないようにとの願いを込めています。鶏は庚申町で夜明けを待っていたことから、夜明けの象徴として表しているのです。庚申塔は私たちの身近にある石造物で、みんなで健康と寿命を願った地域の歴史を物語る路傍の文化財ともいえます。町観光ボランティアガイドの申し込み問い合わせ、産業観光課、電話 766-8709。 道の駅稲川だより、今月のピックアップ野菜、白菜。道の駅での入荷時期、10月上旬から2月下旬ごろ。大きくなると白い部分が太く伸びるため白菜と呼ばれます。カロリー値が低く、ダイエット食としても注目されています。選び方、葉が薄緑色に縮れ、黄ばみがなく、葉先をしっかり巻き込んでいるものが良いでしょう。胴がよく張り、尻が丸みを帯びた重量感のあるものを選びましょう。保存方法、新聞紙に丸ごと包み、冷暗所に立てて保存すれば、冬場なら3週間から4週間持ちます。外葉から剥がす場合は、芯に切り込みを入れ、湿らせた新聞紙を挟み、ラップで包んで冷蔵庫の野菜室で立てて保存しましょう。カットした白菜は傷みやすいので、ラップで包んで冷蔵庫で保存し、早めに使い切りましょう。12月の主な出荷野菜、生しいたけ、大根、白菜、人参、里芋、ブロッコリー、かぶ、ほうれん草、柚子、水菜、ネギ、春菊など。12月のイベント、26日土曜日から12月28日月曜日まで、正月用お花対面販売。29日火曜日、JA 兵庫六甲ふるさと市。なお、 年始は1月7日木曜日から営業。問い合わせ、道の駅稲川、電話 767-8600。 28ページ稲川特派員報告。山本のゆり、岩井明子。楽しむ自然派生活 in 稲川町。秋から冬へ、季節も移ろい、里山の風景も変わりつつある稲川町。どんな季節でも豊かな自然はやっぱり癒されますね。今回は積極的に自然との関わりを楽しむ皆さんの暮らしをご紹介します。住居の住。薪ストーブも堆肥作りも楽しいから。白金貴船さん。楽しいな、いいなと思うことを選択してきた結果、今の暮らしがあるんです。幼い日に自然と触れた日々がそうさせるのかも。薪の調達やメンテナンスに尻込みしていたご主人も、今では薪ストーブがお気に入り。ほんわかした暖かさの中、炎を見てぼーっとすると癒されます。薪は町森林組合から購入します。暖を取るために汗して薪を割るのがすがすがしいんです。元気ファーマー稲川で菜園の基礎を学んだ貴船さん。畑をやるなら堆肥を作りたい。枯れ葉や薪の灰、米ぬかなど木箱で発酵させます。生ゴミの量も半減して一石二鳥です。山や海、たくさんの自然に触れて育ってきた記憶が、環境や自然にも優しいライフスタイルを育てたのかもしれません。憧れてしまいますね。遊ぶ。自然と仲間に囲まれて。白金小山さん。自然がすぐ近くにある環境なのに都会へのアクセスも良い。子育てを考えて稲川町に決めました。白金小学校の PTA 会長でもある小山さん。社会人になって始めた自転車の実力は全日本選手権にも出場するほど。練習中に立ち寄った飲食店で自転車仲間に出会い、一緒に走るように。町の自然の中を走ると、幼い頃に坂道をママチャリで降りた時に感じた興奮を味わえるんですと、少年のように目を輝かせて語る小山さんからは、ひしひしと楽しさが伝わってきました。食。手作りの石窯でピザパーティー。千葉藤田さん。豊かな自然と昔からそこに住む人たちと共に生きたい。だから稲川町。狩猟免許を取り、罠猟のために大家さんに通ううちに里山の風景に魅せられたという藤田さん。見晴らしのいいお庭にはご主人手作りの石窯がありました。土台部分のコンクリートを板状にするのが難しいとか。ご主人が香ばしく焼き上げた奥様特製ピザは格別に美味しくて、ご近所さんも子供たちも大満足。石窯は自家製酵母パンやダッチオーブン料理にも使います。ご主人は農薬や肥料を与えない自然栽培農法に挑戦中。奥様が焼くパンの小麦も育て始めました。寮で取ったしかも無駄にせず美味しく食べる藤田家。石窯だけでも真似してみたくなりました。編集後期。稲川町の自然が大好きな3人はいずれも働き盛りの子育て世代。忙しい日々の暮らしの中でも自然に親しむ姿はとても素敵です。皆さんも身近な町の自然を満喫してみませんか。30ページフォトニュース。稲川町の歴史を感じた1日。10月24日町制施行60周年記念事業の一つである NHK 気候番組新兵庫市を歩くの収録が行われました。参加した115人は日生中央をスタートし、静止館や多田銀道山、東光寺などを1日かけて巡り、ところどころで出されるクイズや講師の解説に聞き入っていました。たくさんのお友達と一緒に頑張ったよ。10月25日文化体育館で子育て支援センター登録グループの合同運動会を行いました。 朝からたくさんのお友達と大興奮で走り回り、はしゃぎ回った子どもたち。閉会式の頃にはすやすやと寝てしまう様子も見られるなど、家族そろって楽しいひとときを過ごしました。大島地域の魅力満喫。11月1日、調整施行60周年記念事業の一つである稲川里山獅子道トレイルランを開催し、約260人のランナーが超北部の大自然の中を駆け抜けました。当日は地域の皆さんによる振る舞い雑煮、大島小学校児童による太鼓演奏やメッセージカードなどでランナーをもてなしました。参加者は自然あふれる地域の魅力と人々の温かさに触れ、大満足の一日となりました。調整施行60周年記念の大イベント稲川祭り。11月3日、総合公園などで調整施行60周年記念第48回稲川祭りを開催しました。ステージや展示、出展などに133団体が参加し、来場者は思い思いに祭りを楽しみました。また60周年の取り組みとしても踊られている稲川音頭はステージの下でも踊る人がいるなど、たくさんの人に広がりを見せています。安全安心稲川町。11月6日、稲川町の安全安心の街づくりに貢献した警察官を表彰する平成27年度稲川町警察官表彰式を開催しました。当日は川西警察署の平幸典巡査部長と中川智也巡査部長の2人が受賞され、今後も全身全霊で稲川町の安全のため取り組みたいと語りました。まだまだ続く多田銀銅山国史跡指定記念事業。11月15日、文化体育館で国史跡指定記念シンポジウム多田銀銅山遺跡の価値を生かしたまちづくり人づくりを開催し、世界遺産の石見銀山がある太田市の大国教育庁など多くの専門家の講演などを行いました。参加者は目から鱗のお話ばかりと大満足の一日でした。また12月15日まで中央公民館で開催中の特別展示多田銀銅山遺跡の調査最前線では、探査ロボットによるマブ内の 3D 測量の成果が展示されており、訪れた稲川中学校の生徒たちはマブの実寸大の模型に興味津々でした。多田銀銅山遺跡の関連イベントは来年3月まで様々な形で開催しますので、広報稲川11月号やホームページなどでご確認ください。32ページ、広報からのお知らせ。ひらっと稲川、動画配信中。超ホームページやインターネットサイト YouTube で街の見どころ紹介中。最新の動画配信内容は次の通りです。稲川里山獅子道トレイルラン、里山を駆け抜けたランナーたち。11月1日に行われた稲川里山獅子道トレイルラン、自然を感じながら里山を駆ける爽快感、地域の人たちの温かいおもてなしなど、北部の魅力がぎゅっと詰まった熱い大会の様子を紹介します。もう一つのトレイルラン、大島地区のおもてなし。里山獅子道トレイルラン、参加者に稲川町や大島地域の魅力を知り感じてほしい、そんな一途な心から生まれたおもてなし。温かい心で大会を盛り上げた大島地域の人たちを紹介します。なお J:COM テレビでも毎日午後3時より映像配信中です。ただし最新内容ではありません。今日の人口、平成27年11月1日現在、世帯数12,188 世帯、人口31,718人、内訳、男性15,224人、女性 16494人。広報稲川第916号、発行日平成27年、2015年12月1日。編集発行稲川町秘書広報室、郵便番号 666-0292、 兵庫県川辺郡稲川町上野あざ北畑 11-1。 電話 766-8707、 ファックス 766-8902。 ホームページ http://www.town.inagawa.lg.jp。 電子メール広報@town.inagawa.lg.jp。 以上で広報稲川平成27年12月号を終わります。